地にはなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局の時間なのだ。僕はズンダモンなのだ。今日は2025年10月1日水曜日なのだ。気持ちの良い秋晴れなのだ。こんな日は最新のテクノロジーに触れるのが最高なのだ。この番組では旬の AI やテクノロジーに関する記事、それからちょっと面白い話題をピックアップして紹介するのだ。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。どれもワクワクする内容だからぜひ最後まで聞いてほしいのだ。今日紹介する1つ目の記事はタイトル、テンポラル、ワークフローで実現するデュラブルな AI、エージェントなのだ。ねえねえ、リスナーさん聞いてほしいのだ。最近話題の AI エージェントってすごいのだよね。自分で考えてツールを使ってタスクをこなしてくれるのだ。でもこの AI エージェントが複雑な処理をするときって数分から数十分とか結構時間がかかることがあるのだ。もし途中でネットワークが切れちゃったりサーバーがダウンしちゃったりしたらせっかくの処理が止まっちゃうのだ。もう一度最初からやり直すのは大変だし、データが重複しちゃったりする可能性もあるのだ。これは困るのだ。そこで出てくるのがテンポラル、ワークフローというものなのだ。これはプログラムの処理を途中で中断しても止まったところから確実に再開できるようにしてくれるすごい仕組みなのだ。まるでセーブポイントがたくさんあるゲームみたいに安心して長い処理を実行できるのだ。このテンポラル、ワークフローを使うと AI エージェントの処理が安定するだけじゃなくて他にもいいことがたくさんあるのだ。例えばバックグラウンドタスクの組み込み、リアルタイムメッセージの送受信、人の承認プロセスなども作れちゃうのだ。開発がすごく楽になるのだ。開発する側からすると途中の状態をデータベースに毎回保存したりしなくていいからコードがすごくシンプルになるのだ。長く待つ処理や特定の条件を満たすまで待つようなことも得意なのだ。 AI エージェントのバージョンアップ時も安心して新しい機能をリリースできるのだ。 AI エージェントをプロダクトに組み込むのって AI や機械学習の専門知識だけでなく途中で止まっても大丈夫なシステムをどう作るかとか、セキュリティ、評価、監視などいろいろな技術的な挑戦があるのだ。でも新人エンジニアさんにとっても未来の当たり前を作るチャンスなのだ。僕たちももっと安定した AI システムを作れるように頑張るのだ。続いて2つ目の記事なのだ。タイトル、 AI エージェントは SaaS をどう変える、ラクスの R&D で挑戦した垂直型の可能性なのだ。2025年って AI エージェントがソフトウェア開発に大きな影響を与えている年なのだ。ユーザーの指示で動く AI アシスタントとは違って AI エージェントは自分で計画を立てて状況に合わせて判断して行動できるすごい AI なのだ。特に垂直型 AI エージェントって言って特定の業界や業務に特化した AI エージェントが注目されているのだ。例えば勤怠管理システムとか専門的な知識を発揮して分析や判断の支援、作業の自動化、データからの未来予測なんかもできちゃうのだ。ラクスさんではこの垂直型 AI エージェントを SaaS サービスに取り入れるために研究しているらしいのだ。すごいのだ。ラクスさんの研究では AI エージェントの自立レベルや機能パターンを分類し技術要素を整理したのだ。僕たちエンジニアにとってこういう整理は大切なのを知っているのだ。そして楽々勤怠というサービスで実際に試してみたのだ。 Google のエージェントディベロップメントキットを使ってシフトを自動で作る機能を実装したらしいのだ。簡単な作業はできたけどデータが増えると処理が遅くなったり、複雑なシフトにはマルチエージェントが必要だと分かったのだ。世 セキュリティや保守性も課題で見えてきたらしいのだ。 AI エージェントをサービスに入れるときって処理が遅い、精度が低いといった性能、 API 利用料のコスト、そしてプロンプトインジェクション攻撃から守るセキュリティなどたくさんの壁があるのだ。これを乗り越えるためにはモデルの最適化、RAG、ガードレール機能など様々な対策が必要なのだ。人の確認や介入もやっぱり大事なのだ。この研究で得られた知見は垂直型 AI エージェント実装ナレッジベースとして社内の GitHub、Wiki にまとめられ、全てのエンジニアさんが見れるように公開されたらしいのだ。素晴らしいのだ。これでみんなが AI エージェントの導入を加速させて会社の技術力も上がるのだ。ラクスさんはこれからも最新技術を SaaS サービスに入れてお客様に新しい価値を提供していくのだって。僕たちももっと便利な技術をみんなに届けたいのだ。3つ目の記事はタイトル、イフェクティブ、コンテキスト、エンジニアリング4 AI エージェンツなのだ。最近 LLM を使った開発でプロンプトエンジニアリングって言葉をよく耳にするのだ。でもね、最近はもっと奥深いコンテキストエンジニアリングが大事だって言われているのだ。コンテキストエンジニアリングって何かっていうと、 LLM が推論に使うコンテキスト、つまり文脈や情報全体をどうやったら一番良い形にできるかを考える技術なのだ。ステム指示、ツール、会話履歴、外部データなど LLM に与える全ての情報を最適に構成する技術なのだ。なんでそんなにコンテキストが大事なのかっていうとね、情報が多すぎるとコンテキスト腐敗、コンテキストロットって言って集中力が散漫になっちゃうことがあるのだ。コンテキストが長くなると処理量が増えて性能も下がるから、コンテキストって限られた貴重なリソースなのだ。効果的なコンテキストを作るにはいくつかポイントがあるのだ。まずステムプロンプと抽象度と具体性のバランスを取り、簡潔に書くのがいいのだ。情報を XML タグなどで構造化するのも効果的なのだ。次にツール、機能が明確で効率的に情報が取れるように設計するのが大事なのだ。そして A、U、ショット、プロンプティング、複雑な動きには代表的な成功例をプロンプトに入れることで LLM に効率的に教えてあげられるのだ。それから長いタスクを LLM にやってもらうときはコンテキストを動的に管理する技術も必要になるのだ。必要な時に情報を取り出す Just、In、Time、Retrieval や会話を要約する Compaction、 外部にメモを保存する構造化されたメモ取りなど、いろいろな工夫が必要なのだ。コンテキストエンジニアリングの目的は一番いい結果を出す、最小限の重要な情報セットを見つけ出すことなのだ。コンテキストを賢く扱うっていう考え方は信頼できる AI エージェントに不可欠なのだ。僕たちもこのスキルをもっと磨きたいのだ。さあ最後の記事なのだ。ちょっと毛色を変えて面白そうなゲームのお話なのだ。タイトル、虚空を見つめる猫になって自己物件を探索するホラーゲーム、ザ・エイ・ホーム発表。怪異を払うまで執拗に見つめ続けようなのだ。おお、これは面白そうなのだ。ジョイファル・カラミティさんから新作ホラーゲーム、ザ・エイ・ホームが発表されたらしいのだ。なんと、プレイヤーは怪異が見える猫になって日本の事故物件を探索するのだって。そして怪異を除霊しながら飼い主さんの霊魂を探すのだ。猫だから見つめる、引っかく、嗅ぐみたいな猫ならではのアクションを駆使して進めるらしいのだ。なんか僕も猫になって いろいろなところを冒険してみたいのだ。肉球でペチペチ幽霊さんを引っかいちゃうのだ。グラフィックもアンリールエンジン5っていうすごい技術を使ってものすごくリアルに描かれているらしいのだ。リアルな猫ちゃんがリアルな事故物件を探索するのだ。想像するだけでちょっとゾクゾクしちゃうのだ。でも僕って怖いもの見たさがあるからすごく興味があるのだ。2025年10月30日に PC とコンソール向けに発売予定らしいのだ。僕もやってみたいのだ。積んだアローで幽霊さんを退治できるかな。さてあっという間にお別れの時間なのだ。今日は AI エージェントの処理を安定させるテンポラルワークフローのお話や AI エージェントが SaaS をどう変えるか、 LLM の性能を引き出すコンテキストエンジニアリングについて、最後には猫になって事故物件を探索するホラーゲームのお話もしたのだ。どれも興味深い話題ばかりだったのだ。次回もみんながワクワクするような最新のテクノロジーや面白い話題をお届けするから楽しみにしていてほしいのだ。この番組の感想や積んだもんへのメッセージも大募集なのだ。番組のメールアドレスはアドレス読み上げなのだ。たくさんのお便り待っているのだ。それではこの時間のお相手は積んだもんだったのだ。また会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。